皆さん、おはようございます。今日本当に久しぶりにここでこうして皆さんと一緒に礼拝を捧げられる恵みを嬉しく思っております。このような機会を与えてくださった神様と、そしてこの先生はじめ浜寺の皆さんに感謝をしております。それでは早速ですけれども、今朝は与えられました聖書の御言葉をご一緒に学んでいきたいというふうに思います。まずはじめに皆さんに尋ねたいのは、就活ということを皆さんご存知でしょうか。実はほんの少し前まで、就活というふうに言いますと、普通は就職活動のことを指しておりまして、この時期に、まあ、よくされることだと思いますけれども、でもここ最近では別のことを指すようなことにもなっておりまして、ある場合には人生の終わりのための活動、まあ、終わりの活動と書いて就活というふうに読むことがあるんだそうです。実はここ最近で私もその、まあ、人生の終わりのための活動という場合の就活に関する報道を目にすることがあったんですけれども、ある方たちは生前から自分の葬儀に関する希望を伝えたり、あるいは自分の遺骨が納められるであろうお墓を生前のうちに決めておいたり、またある方たちは自分の遺体が納められる棺の中に入って、そこで記念撮影をしておられました。こんなことを言うとちょっと失礼かもしれませんけども、まあ、私の目にはそれが少し滑稽に映ってしまいました。確かに私たち人間は今ここでこうして生かされている限り、いつか必ずこの地上での生涯を終える日がやってきます。それはここにおられる若い皆さんも、あるいはまたいくら健康に自信がある皆さんも同様であります。でもそのために必要なことは、私たちが棺に入って記念撮影をしたり、あるいは生命保険に入ったりすること以上に、すべてをご存知の神様が私たち人間にどのようなことを教えてくれているか、神様が私たち人間に与えてくださった聖書の御言葉がどのように私たちに生きるように進めてくれているか、そのことに耳を傾けていくことではないでしょうか。今日私たちが学んでいきたい聖書の御言葉は、ルカの福音書の16章19節から31節の部分になります。ルカの福音書の16章19から31節の部分、そこでイエス様は私たち人間の死後に関することについて教えてくれています。では果たして聖書の御言葉が教えてくれています死後の世界とはどのようなものなんでしょうか。また私たちはそれに対してどのように備えていくべきなんでしょう。願くば今日このメッセージを聞いてくださった皆さんが、聖書的な死後の世界に関する正しい理解を持ってくださるだけでなく、誠の神が与えようとしてくださっているその救いをご自分のものとしてくださいますように、また私たちが神様から与えられた一日一日を正しく歩んでいくことができるようになってくださることを願います。まずは今日の聖書の御言葉の冒頭部分にあたる19節から23節まで、そこだけを読ませていただきたいというふうに思います。ルカの福音書の16章19から23までをはじめにお読みしたいと思います。いいですか。はい。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、その金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。そこまでであるんですけれども、今日のこの聖書の箇所は、まあ、簡単に読んだだけでも非常に分かりやすいというふうに思いますので、そんなに詳しい説明は必要ないというふうに思います。 まずは今お読みしましたこの19節から23節の部分をご覧くださいますと、ここで聖書に記されてあるこのことは現実の話であるということがわかります。このことは現実の話である、つまり死後の世界と言いますものは、私たち人間が勝手に作り出したような空想話や、あるいは童話の類ではなく、実際に存在する現実の世界、現実の出来事なんです。間違いなくこの聖書の御言葉は、死後の世界というものが実際に存在するということを教えてくれています。まずはそのことを確認していきたいというふうに思います。今日のこの御言葉の冒頭、19節をご覧くださいますと、ある金持ちがいたということで、いきなりここの話が始まっているように見えます。確かに、ここの御言葉が一番最初に書かれた時の言語であるギリシャ語では、この19節に接続詞がありまして、話がそれまでの18節とは違う、その間にワンクッションあるということは分かるような構成になっています。ですから皆さんが持っておられる日本語訳の聖書をご覧になってくださっても、ここの19節から、新しい段落が始まっているということを示すために、一文字分下がってこう書かれてありますでしょ。でもどうなんでしょう、ここの箇所は実際に起こった本当の話なんでしょうか、それとも何かの、教訓のために書かれた例え話なんでしょうか。まず一見して分かることは、ここの御言葉には明らかにこれが例え話である、架空の話であるというふうな説明やサインがないということであります。それどころか、ここの御言葉には、アブラハムという名前は別としても、ラザロという個人名、実際の名前が出てきています。果たしてこれが例え話だとするなら、どうしてその例えの話に金持ちのことは金持ちと称して、貧乏人の方はラザロという、本当の名前を挙げたんでしょうか、イエス様は。それだけではありません。どうぞ皆さん、少し前の14節の部分をご覧くださいますと、ここの御言葉が語られた文脈ということをある程度知ることができます。文脈であります。ここの直前でイエス様は主にそのイエス様の弟子たちに対して、金銭に注意しなさい、お金に注意をしなさいと、お金に執着してはいけませんということを警告なさっておられます。しかしそのことを間近で聞いていたパリサイ人たちは、イエス様の話されたその一部指示を聞いて嘲笑うわけです。そのことが14節で記されています。実はこの当時、お金持ちは神様によって祝福されている、いわばお金持ちは救われている確率が高いんだというふうに考えられる傾向にあったんです。ですからイエス様はこの14節以降で、人間の間で崇められること、あるいは人間の間で崇められているからといって、それでもってその人が本当に素晴らしい人間であると、救われているというふうに思ってはならないということや、また神の御言葉というものをおろそかにするなという話をしておられます。と言いますのも、この当時のパリサイ人たちは、神様からの称賛よりも他の人間たちのものからの称賛を求める傾向にあったからです。彼らは御言葉を民衆たちに教えるという立場にありながら、自分たちの方が実は御言葉を正しく理解できていなかったんです。そうしてその後に続いているのが今日のこの御言葉です。つまり今日のこの御言葉と、その直前に記されてある御言葉とには、関連性があるんです。つながってるんです。そうじゃないでしょうか。ですから、イエス様が話された言葉である、鍵括弧に皆さん注目をしてくださいますとね、それはなんと、15節の途中から、そして今日の御言葉の終わりの31節まで続いてますでしょ。ね、皆さん。つまり今日のこの御言葉は、ここの16節からいきなり、始まったわけではなくて、19節ですね。19節からいきなり始まったわけではなくて、 その前から続いている文脈というものがあるわけなんです。ここの場面でイエス様がおっしゃりたかったことは、お金持ちだからといって必ずしも全員が全員救われているわけじゃないということであったんじゃないでしょうか。実際もう少し後のルカの福音書の18章24節あたりでは、イエス様は金持ちの方が実はより救われにくいんだというふうな話もしてくださっております。つまり今日のこの御言葉が語られてあります文脈と言いますのは、イエス様が教えてくださった、富に使えるものであってはならないという教えに対してパリサイ人が嘲笑った、それに対する反論の中で語られているものであるということがわかるんです。ですからもしもそうだと考えますと、ここの金持ちが救われずに苦しみの場所に行ってしまった、ハデスというところに下ってしまったと、金持ちでも救われないことがあるんですよ、こんな例が実際にあったんですよっていう、その内容が例え話になってしまうと、ほとんど意味をなさなくなってしまうのではないでしょうか。実は今私がこんなふうな話をしておりますのは、聖書の御言葉を重んじる福音派の教会の中でも、ここの御言葉を単なるこれは例え話であるというふうに考える教会が少なからずあるからです。でも私は今先ほどお話ししたそういった理由などから、そうではないというふうに考えます。でももしも万が一そうであったとしても、私たち人間が一人残らず神様の前に立つ時がやってくる、神様から裁きを受けるということに関しては変わりありません。聖書の御言葉は間違いなく多くの箇所でそのことを一貫して教えてくれているからであります。聖書の御言葉ははっきりと教えてくれています。例えば第二コリントの5章10節、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けるって。私たちは皆各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けるんだっていうふうに聖書は警告を与えてくれています。なぜなら天の神様はすべてのことをご存知であられるからです。また神様にはそうするだけの根拠というか、それだけの理由もまた責任もあります。というのは、本当の神様というお方は皆さんのことを作り、皆さんに数多くの恵みというものを与えてくださっているからです。残念ながら今日の御言葉に登場している金持ちはそういったことがよく理解できておりませんでした。私たちの教会では、この聖書に記されている御言葉を誤りのない神様からのメッセージであるという理解を持っています。というのも、何より聖書自身がそのことをはっきりと主張しているからです。第2テモテの3の16には、第2テモテの3の16、聖書はすべて神の霊感によるものであるというふうに教えられてある通りです。つまり聖書の一語一句はすべて神様の導きによって書き記されたということであります。その証拠に聖書に書かれてある数多くの予言などはことごとくすべてが成就しています、当たっています。それが聖書が書かれて2000年やあるいは3000年以上経った今も、この聖書が多くの方たちによって愛され、また今でも読まれている理由のでもあります。この聖書の中には、今日のような厳しい現実やまた難しい教えもたくさん載っています。というのも、それらがすべて現実であるからです。確かに聖書の中には、簡単に理解できるような身近な話や、あるいは子ども向けのような話も載っております。でも聖書が教えてくれている内容はすべて誠の神様からのものであり、私やまた皆さんが知らなければならない真実の話なんです。そうですよね。その聖書が至るところでこう教えてくれています。私たち人間というのは死んでは終わらないって。私たちが死んだ後もその皆さんの魂は存在し続けるんだと、その意識は続いていくんだって。ですから今日の御言葉に出てきた金持ちも またアブラハムも彼らは生かされていた時と同じ、まあ、意識というか同じ記憶を持って話すことができているんです。死んだからといって別の人間に生まれ変わるわけじゃないんです。しかもはっきりと分かることは、全ての人間が同じところに行くわけではないということです。この金持ちもまた貧しかったラザロも大体同時期に亡くなったように教えられてあります。彼らは近くに住んでいて、また同じ時代を過ごしました。またその名前を知っていることからも、彼らには少なくとも何らかの交流があったことが分かります。しかし彼らの行った先は全く違ってたんです。というか全く正反対の場所でありました。金持ちの行った先はハデスと呼ばれる苦しみの場所であり、一方ラザロが行った先はアブラハムの懐と呼ばれる祝福の場所、つまりは天国でありました。一体どうしてこうも彼らの行った先は違ってたんでしょうか。どうぞもう一度今日の御言葉に目を向けてくださいますでしょうか。今日の御言葉のその次の部分、24節から26節の部分で分かりますことは、死後私たちは誠の神様による裁きを受けなければならないという点であります。それが今日のメッセージの2番目のポイントになります。死後誠の神様による裁きがあるって。今日の御言葉の24節から26節までの部分を、お読みしたいと思います。こんなふうに聖書には記されてあります。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。そこまでです。まずここで私たちが一番に確認をしておきたいことは、現代のこの今の、まあ、この世とそして死後の世界とは必ずしも単純にはつながっていないということです。つまりそれはどういうことかと言いますと、この現代で祝福された人生を送っていた、からといって、じゃあ今度死後の世界に行っても全てのことに満たされて生きていた時と同じような感覚で次の世に行けるかというと、決してそうではないということです。今日の御言葉の5節をご覧くださっても、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかしと、しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみをもだえているのですというふうにあるように、彼らの立場、彼らの状況というものは逆転してるんですよね。時々私たちは勘違いをしてしまいます。自分の都合のいいように考えてしまう傾向があります。自分が今この現代でさまざまなものに満たされている、そこそこ幸せに生きている、だから私はきっと神様にも愛されていて、死んだ後も神様と共に永遠を過ごすことができるんだ、天国に行けるはずだって。でもそういったことは私たちの勝手な思い込みにしか過ぎません。だからこそ私たちは自分たちのそういった都合のいい思い込みなどではなく、ちゃんとした根拠を持たなければいけないんです。すべてをご存知の神様の御言葉にしっかり耳を傾けないといけないんです。残念ながらこの金持ちはそういったことを真摯な態度で、あるいは熱心にそのことをしようとはしませんでした。だから彼は残念ながら苦しみの場所であるハデスへと下ってしまったんです。どうぞ皆さん、もしできましたらマタイの福音書の5章の43節以降をちょっと開けてみてくださいますでしょうか。マタイの福音書の5章の43節以降です。 マタイの福音書の5章の43節以降、そこをご覧くださいますと、ここでイエス様は天の神様がどういった存在で、またどういったことを私やまた皆さんに期待して おられるかということを教えてくださっています。ちょっと読んでみますね。43から48までお読みします。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。まずここでイエス様が教えてくださったことは、天の神様は良いものにも悪いものにも同じように恵みを施してくださるような愛に富んだお方であるということを教えてくださっています。だからイエス様は弟子たちに対しても、あなたたちも人を分け隔てすることなく愛していきなさいということをここで教えてくださっているわけです。と言いますのは、私たち人間の愛というものは、往々にして自分が好きなものは愛するけれども嫌いなものは愛さないというふうな偏ったものであるからです。でも天の神様はそうではありません。だからイエス様は弟子たちに対して、天の父が完全なようにあなた方も愛という点において完全でありなさいということを教えてくださっているわけです。つまりね、皆さん、ここの箇所を見るだけでも、天の神様においては神様こそが実は基準であるんだということがわかるんです。よくよく私たち人間がしてしまうのは、考えてしまいがちなのは、私たち人間のことを大きく2種類に分けて、一方がいい人間、もう一方が悪い人間、あるいは私たち人間のことを平均を取って、その平均というのはよく分かりませんけれども、でも片方が半分がいい人間で半分が悪い人間、そんなふうに考えてしまうことが多いかもしれません。でも天におきましては、神様こそが基準だって言うんです。神様を模範としなさいって、その神様を基準に私もあなたも裁かれるって言うんです。ですからヤコブ書の2章の10節にはこんなふうな御言葉が記されています。これ聞いてくださったらいいんですけども、ヤコブ書の2章の10節、律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったんですって。いいですよ。律法全体を犯しても一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したのと同じだって。これはつまり先ほどのマタイの5章の48節と同じで、まことの神様が私やまた皆さんに完全を要求しておられるということを証明する御言葉であります。だから聖書の御言葉が教えてくれていますように、私たち人間は行いによっては誰一人救われることができないんです。だって神様の前には誰一人完全であるなんていう、そんな人間存在しえないからです。そうでしょうね。残念ながら本来ならば、私もまた皆さんも神様によって裁かれなければならない罪人なんです。というのは、私たちはこれまで何度も何度もこれは悪いことだって、間違っていることだって、決して正しいことではない、良いことではないと分かっていながら悪の道を選択しては罪に罪を重ね続けてきたからです。本当ならば私もまた皆さんも清い神様によって救われるような、天に挙げられることができるような、そんな人間ではありませんでした。でも愛と恵みに満ちた神様は、 私たちのために救いを用意してくださいました。それが次の3つ目のポイントになります。どうぞ皆さんもう一度今日の御言葉に戻ってくださいまして、ルカの福音書の16章を開けてくださいますでしょうか。ここの御言葉の27節以降でイエス様は私たちが救われるための方法について教えようとしてくださっています。ルカの福音書の16章の27節以降です。こんなふうに聖書には記されてあります。27節以降、彼は言った、父よ、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきです。彼らは言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。今日のこの御言葉でも分かりますことは、金持ちが言ったこのハデスという苦しみの場所とアブラハムの懐と呼ばれるその間には大きな淵があって、互いに行ったり来たりすることができない。つまり一度そこに入ってしまうと、もう二度と救われる道はないということが分かります。だから私たちは今のうちに、生かされている今のうちに救われないといけないんです。今しかチャンスはないんです。じゃあ一体どうすれば私たちは救われて苦しみの場所ではなくて天に行くことができるんでしょう。当然イエス様はそのことについてもちゃんと教えてくださっています。私たちが救われるための方法、それはまず私たちがこれまで犯してきたその罪を悔い改めることであります。そのことが30節に書かれてあります。ここで金持ちは自分には救われる可能性がないということを悟った後で、じゃあせめて自分の兄弟たちが救われるようにというふうに願って、こんなことを申しています。じゃあラザロを私の兄弟のもとに送ってくださいと、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありませんって。この悔い改めるっていうこの言葉は、生き方を変えるという意味です。ここで悔い改めるというふうに訳されている言葉のもともとの意味は、方向転換という言葉をイメージするものであって、ちょっとやそっとの小さな変化のことを言ってるんではありません。軌道修正ではないんです。自分のそれまでの人生を深く反省して、それまでの自分中心の生き方であった人生ではなくて、全くの正反対である誠の神様を見上げて、神様に喜ばれるように生きていくというふうな生き方を言うわけなんです。この金持ちは自分が裁きに下って、ようやっとそのことに気づかされました。この金持ちはこの時になって初めて自分には作り主になる神がおられて、そのお方は私に対してもたくさんの恵みを与えてくださってた。それがゆえに私たちはその神様に対して責任があったんだと、その神様が喜んでくださるように生きていかないといけなかったっていうことを、死んだ後になって初めて彼はようやく知ることができたんです。本当の神様は今も皆さんにたくさんの恵みを与えてくださっています。私たちに命を与え、またここまでの健康を支え、私たちの本当の必要をすべて満たし続けてくださっています。一体なぜ神様はそんなことをなしてくださっているんでしょう。当然それには目的があります。そのことを聖書の御言葉はこんなふうに教えてくれています。旧約聖書になるんですけども、イザヤ書の43章の7節、これ聞いてくださったらいいんですけども、イザヤ書の43章の7節、こんなふうに神がおっしゃるんです。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったって。いいです。神様がおっしゃるんです。すべては私の栄光のために作ったんだって。私も、また皆さんも、実は神様の栄光のために作られ、今も神様の素晴らしさを表すために生かされてるんです。 でもいかがでしょう。果たして皆さんはこれまで神様の素晴らしさを表して来られたでしょうか。皆さんのこれまでの歩みや、また皆さんが口にされた言葉、また皆さんの心の中の考えに至るまで、果たして皆さんは作り主なる神様の素晴らしさを表してこられたでしょうか。聖書はこんなふうに教えます。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。今ご紹介しましたのはローマ書の3章の10節から12節の御言葉です。残念ながらすべてをご存知の神様は、私たち人間が皆いかに弱く、いかに罪深いものであるかをよくご存知です。私たち人間はどんなに頑張っても、この清い神様から、またすべてをご存知の神様から認められるほどのいい人間になって救われることなんて絶対できません。だからすべての人間たちにはこの悔い改めが必要なんです。ここの御言葉だけではありません。第2コリントの7章の10節をご覧くださいますと、こんなふうに教えてくれています。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますって、こんなふうに教えるんです。救いに至る悔い改めというふうに今読んだ御言葉にはありました。つまり私や皆さんの救いのために必要なのは悔い改めであるということが、今日の御言葉でも、また今お読みしました第2コリントの7章の10節でも教えられてあるんです。救いに必要なのは悔い改めだって。でもちょっと皆さん考えてみてくださいます。よくキリスト教会では、私たち人間が罪の裁きから救われるために必要なのは信仰だと、信仰だけだというふうなことが言われます。そうでしょうね。例えばローマ書の3章の28節では、人が義と認められる、つまり救われるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというふうにはっきりと書かれてあります。またそれだけではありません。エペソの2章の8節、エペソの2章8節でも、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんですというふうにも教えられてあります。一体どっちなんでしょうか。救いに必要なのは悔い改めなんでしょうか、それとも信仰なんでしょうか。実はもうそのことに関しては、もう皆さんはすでに何度も何度も学んでいらっしゃることと思います。私たちが救われるためには必要なのは信仰も、そして悔い改めも、その両方ともが必要なんです。じゃあどうして聖書の中でさもあるときには救われるために必要なのは信仰だけであるというふうに教えられてあったり、あるいは悔い改めのことだけが語られているときがあるんでしょうか。残念ながら私たちがそんなふうに勘違いをしてしまうのは、私たちが本物の信仰や、また本当の悔い改めについて十分に理解ができていないからというほかありません。もしも皆さんがこの聖書が教えてくれています正しい信仰についての理解を持ってくださったら、悔い改めが伴わない信仰なんてありえないんだということに気づいてくださるはずです。それと同じように、誠の信仰に行き着かない悔い改めというものも存在しません。だって先ほど見た悔い改めという言葉の意味を皆さん思い出してくださいます。そもそも悔い改めるという言葉は、自分の心をすっかりと変える、人生における考え方の根本をすっかり変える、自分の心を180度方向転換する、そういうふうな意味の言葉なんです。かつての私たちは皆誠の造り主である神様から離れ、神様に逆らって生きておりました。でもそこから180度心を入れ替えるとどうなります。元の神様の元に戻ろうとするんです。立ち返るわけなんです。それこそが本物の信仰であり、本当の悔い改めであります。ですからもしも皆さんの中に、私はイエス様を信じてはいるか、 いや悔い改めてはいないんだととか、あるいは私は心の奥底から悔い改めはしましたけども、でもまだイエス様を信じるところまでは至っていないんですというふうにおっしゃるなら、残念ながらそれはまだまだその信仰や悔い改めが不十分であるがゆえに起こってしまっているというほかありません。聖書の御言葉は悔い改めのない本物の信仰というものは教えていないし、同様に信仰に行き着かない本物の悔い改めということも教えてはいません。どうぞそのことを重く受け止めていただきたいというふうに思います。そして私たちが救われるために必要な最後もう一つのポイントは、神が私たちのために与えてくださった救い主であられるイエス・キリストを信じるということです。今日の御言葉でこの裁きに下ってしまったこの金持ちは、誰かが死人の中から蘇って死後にこんな裁きがあるんだと、こんな苦しみがあるんだということを伝えるべきだということを申し出ます。確かにこの金持ちのこの申し出はわからないでもありません。でも本当にそんなことができたとして、それで本当に多くの者たちが悔い改めるんでしょうか。私はそんなことはないというふうに思います。だって今の世界でも多くの方たちが言うじゃないですか。いや私この前、いや私は以前に一度死にかけて三途の川の手前まで行ったんだって、いわゆる、まあ、臨死体験というやつです。でも非常に興味深いことに、多くの方たちの言うことは皆点でバラバラで、どれを信じていいか全くわからないんです。そうじゃないでしょうか。ある方たちは死んだら、いや死にそうになったらそこには三途の川があるんだというようなことをおっしゃいます。また別のある方たちは、そこにはきれいなお花畑が広がってるんだというふうにも言います。またある方は雲の上に行ったというふうにもおっしゃる人もいます。いや天使が来て私の手を引っ張っていってくれたんだというふうにも言います。また別のある方たちは、死んでしまったらもう一度私たちは別の生き物に、別の人間に生まれ変わるんだというふうに教える、そんな教えもあります。一体どの教えが本当で、どれが真実なんでしょうか。私たちは何を信じればいいんでしょう。そのことについて今日の御言葉は明確な答えを与えてくれています。どうぞ今日の御言葉の27節をご覧ください。ここで苦しみの場所に下ってしまった金持ちは、自分がもう救われないということを悟って、ぜひラザロを自分の家に送ってほしいということを願い出ます。だって一度死んで実際に苦しみの場所、まあ行ってはいなくても、その苦しみの場所を目にした者が言う言葉なら、多くの者たちが真剣に聞くはずだ、まあ、そんなふうにこの金持ちは思ったんでしょう。まさに百聞は一見にしかずということかもしれません。でも本当にそれは効果的なことなんでしょうか。ちょっと話がそれるように皆さん思われるかもしれませんけれども、実は私がいる八田西キリスト教会の教会で以前こんなことがあったんです。ある教会の方の家族の葬儀をするにあたって、その亡くなった方の家族の方が、まあ、この人は信仰を否定して死んでしまったがゆえに、今彼は地獄に下ってこの金持ちのようにまさに今苦しんでいるということを葬儀で話をしてくださいと、聖書の御言葉はぜひこのローマ書の16章、今日のこの御言葉なんですけども、ここの御言葉から語ってくださいというふうにおっしゃるんです。実は私にその希望を伝えられた方は、八田西とは違う別の教会に通っておられる非常に熱心なクリスチャンの方でありました。でも皆さん、この方のリクエストどのふうに思われます？正直私は亡くなった方の、まあ、家族の方からそういった希望を伝えられて、いろいろと、まあ、悩みました。というのは、できるだけその家族の方の希望にも添いたかったからです。でも本当にそれが最善かどうかと言われると、それはまた別の話です。その時私は、まあ、いろいろと考えた結果、その家族の方から強い希望があったにもかかわらず、ここのルカの福音書の16章のメッセージ、16章からはメッセージをしませんでした。今、実は私が思いましたのは、この亡くなった方が今、地獄で苦しんでるんですと。 というふうなメッセージは、今日の御言葉でこの金持ちが願っているような、あのラザロを使わせてくださいと、本当に地獄があるんですという願いとある種共通しているように思いました。確かに今日の御言葉に出てくるこの金持ちのように苦しみの場所に下ってしまった者たちは、皆残された家族が救われることを願っていることでしょう。でもそのために一度死んだ者が蘇って警告をする、こんな裁きがあるんだということが本当に最善なんでしょうか。どうぞ皆さん、今日の御言葉にあるアブラハムのその返答に注目をしてくださいますでしょうか。アブラハムはこんなふうなことを教えてくれているんです。彼らにはモーセと預言者がありますって、その言うことを聞くべきですって。このモーセと預言者というのは、この当時の聖書、まあ今でいうところの旧約聖書にあたるんですけれども、その旧約聖書のことを指しています。つまり彼が言ったのは、いや聖書があるでしょうということです。31節も基本的には同じです。もし聖書の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないって。アブラハムは聖書の御言葉こそが一番である、いや聖書の御言葉だけで十分なんですよということを教えてくれているんです。だって皆さん考えてみてくださいます。この世の中で一体何人の方たちが死んだ後の世界、死後の世界があるんだって、地獄があるんだっていうことを、まあ、それが合ってるか間違ってるかは別として警告しておられるでしょう。先ほども言いましたけども、いわゆる臨死体験というやつです。果たしてこの時に実際ラザロが、あるいは金持ちが蘇って死後にある苦しみの場所のことを教えたとして、果たしてそれで多くの者たちが本当に罪を悔い改めて救われるんでしょうか。私はそうは思えないんです。と言いますのは、私は死後の世界を知ってるなんていう方たちは、それこそ山のように数限りなくいらっしゃるからです。それに地獄に行きたくないから、いや信じた方が得をするから、じゃあ信じますなんていう信仰が、果たして聖書が教えてくれている本当の悔い改めなんでしょうか。本当にその人は生ける誠の神様に立ち返って新しい人生をこの神様と共に歩もうとしているんでしょうか。残念ながら私はそうは思えません。私たちがなすべきことは、今日のこの御言葉が教えてくれていますように、ただ神様の御言葉を忠実に語っていくこと、伝えていくことだけではないでしょうか。実は私がこの浜寺の教会から今の八谷市キリスト教会へと使わされてから、それまでの世界、それまで私が関係を持ってた世界とは違って、また違う教会の方たちと触れ合う機会もそんなに多くはないんですけどもありました。そこで改めてやっぱり感じさせられたのは、教会という名のつく場所ではあっても、そこの教会が本当に神様の御言葉を一番に置いているか、重んじているか、御言葉だけを熱心に伝えようとしているかどうかっていう、そのこととは必ずしも一致しないということであります。教会であっても御言葉を真剣に一番に実践 しようとしないというと語弊がありますけれども、一番に教えようとしない、聖書の御言葉以上にひょっとしたら説教者の考えや説教者の経験が礼拝の場でも語られる、そんなふうな教会もそんなに多くないことも願いますけれども、でも少なからずあるというのは事実です。でも本当に私たちはそうではない、本当に聖書の御言葉を重んじる教会に導かれたことを本当に感謝しないといけないといけないといけないと思います。だって皆さん、この聖書の御言葉以上のすごい奇跡ってあります？ 果たして私たちはこの聖書の御言葉を伝える、聖書の御言葉を解き明かす以上に、誰か死んだ人を生き返らせてもらって、その人に、いや、聖書の御言葉を解き明かす代わりに、その人に語ってもらいましょうなんて、いうことをする必要があるんでしょうか。もしも皆さんが真剣にこの聖書の御言葉を調べてくださったら、この聖書の存在が、あるいはこの聖書の持っている特徴が、そして何よりこの聖書の教えてくれているメッセージが、どれほど偉大なものであるかということを分かってくださるはずです。この聖書以上どころか、この聖書に並ぶような存在が果たしてあるんでしょうか。ひょっとしたら先ほど見たような死後の世界のことを教えてくれる預言者、あるいは宗教家たちはたくさんいらっしゃるように思います。でも聖書のような存在は他に見つけることができません。残念ながら今日の御言葉に出てきた金持ちは、家族の救いを願いながらも、もう一度救いについて語る機会は与えられませんでした。でも私や皆さんはそうではありません。私たちはもっともっと何度も何度も皆さんが生かされている限り、この救いについて語っていくことができるんです。この聖書が教えてくれている救いのメッセージは、単なる教訓やいい加減な神話の類ではありません。確実に私たち一人一人が受けなければならない現実なんです。もしも私たちがこの苦しみの場所に下ってしまってから、そこで悔い改めても、そこでいくら後悔をしても、もうそれは後の祭りです。死んでしまってから本当のことを知っても遅いんです。私やまた皆さんが神の与えようとしてくださっているその救いを自分のものとして、たった一度しかない皆さんの人生を価値あるものとして、残りの人生を平安と祝福に満ちたものにしていくためには、まずはあなたがご自分の罪を悔い改めて、神が使わせてくださった誠の救い主であられるイエス様を信じ受け入れる以外に方法はありません。どうぞもしまだこの中にイエス様を誠の神、そしてあなたの救い主として信じ受け入れていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、どうぞ一日も早くこのことを信じ受け入れていただきたいというふうに思います。そしてどうぞクリスチャンの皆さん、どうかこの神様から託された救いのメッセージを、あなたの言葉だけでなく行いをもっても証しをしてくださって、そしてこの素晴らしい務めをこの1週間も、またこの1ヶ月も全うしていっていただきたいというふうに思います。最後にお祈りを持って今日のメッセージを終わらせていただきます。愛する神様、今日ここでこうして皆さんと一緒に聖書の御言葉を学ぶ機会が与えられましたことを心から感謝申し上げます。神様、私たち人間のうちに真理はありません。私たち人間は全てをご存知の神様の御言葉である聖書にしっかりと耳を傾け、あなたに教えていただく必要があります。にもかかわらず多くの方たちは自分の永遠のことをいい加減に考えてしまって、きっと私は天国に行けるだろう、いや私はそこそこいい人間だから神様が天国に迎え入れてくださるに違いない、ただなんとなくそんなふうに考えてしまっている人たちが多い、そんな国に住んでおります。神様、どうぞ私たちがそうではないということを声を大にして多くの方たちに伝えていくことができますようにお働きください。多くの方たちが本当に神様の前に謙虚になって、神様の前にへり下ってあなたの御言葉に耳を傾けることができますようにお働きください。そして願わくばこの神様が与えようとしてくださっておりますその救いを、イエス様が十字架と復活によって私たちに用意をしてくださったその救いを、願わくば一人残らず ご自分のモードをすることができますようにお導きください。どうぞ私たちがこの1週間もこの素晴らしい救いのメッセージを、この神様のことを大胆に伝えていくことができますようにお導きください。この祈り、尊い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。